ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話しいただきます。本日は琉球大学大学医学研究科腫瘍病理学講座教授であります吉見直樹先生をお迎えして、話題のゲノム診断についてお話を伺っていただきます。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生にはね、先週に引き続き病理診断と病理についてお話を伺いたんですが、今回は話題のゲノム診断ということで、前回の放送の中でもゲノムの言葉は出てきてましたけれども、実際このゲノムというのはどういったものなんでしょうか。
そうですね、はい、ゲノムというとなんとなくよくわからない
ですよね、
多いかなと思うんですけども、はい、一般的な言葉で言うと遺伝子という
遺伝子、
はい、はい、で、まあ、遺伝子というのは細胞の中の、まあ、DNA というものが、
はい、
まあ、一番、いわゆる僕ら の、 その細胞の、いわゆる骨格、いろんなものを作っていく、
うん、
まあ、設計図と、まあ、言われているのが DNA と言われているんですね。
はい、例えば顔形、
はい、
背格好だったりとか、いろんなものですよね。
はい、まあ、遺伝という言葉も、もちろん、それに、類する言葉としてあるわけですけども、はい、そういう元になっている、一番元になっているのがその DNA っていう配列があるわけですけども、はい、それを全体的にゲノムというふうに、まあ、一般的に英語で、まあ、言われているというふうに、まずご理解ください。
はい、でこのゲノム、まあ、ゲノム医療ということになる診断、
はい、
というふうになりますが、まあ、前回の病理のお話の時にも、病理診断にも、がんのことについてお話をしてくださったんですが、
はい、
今回もこのがんの治療についてすごく有効であるということなんですよね。
まあ、前回も、がん細胞というのは、うん、いろんな、まあ、顔つきをしている、
うん、
まあ、同じ、まあ、胃から出てきたものがあっても、胃がんっていうものがあっても、人によって、がん細胞の種類がいっぱいあるわけですね。
うん、
で、その、いろんなその形を作ってる原因となっているのが、いわゆるこのゲノム、いわゆる遺伝子の変化の違いというふうに考えられるようになってきたんですね。うん、
はい。
で、最初少しお話し、しないといけないかもしれませんが、そのがんがなんでできるのかと。いうところから少しお話をさせていただきたいんですが、
はい、お願いします。
その、まあ、我々はこういろんなものを食べますよね。
はい、食べますね。
で、まあ、ちっちゃな頃は、まあ、もちろん子供、お子さんの、いわゆる、不幸にして、まあ、お子さんにもがんっていうのが、まあ、できるわけですけども、
はい、
まあ、一般的にがんができる年代っていうのは、まあ、通常はやっぱり40歳以降、
うん、
まあ、40歳、50歳、60歳っていうのが、まあ、いわゆるがん年齢と、まあ、言われて、まあ、いわゆる生活習慣病のにも、まあ、大体同じぐらいな、
うん、はい、
ことになっているのはご存知だと思います。
はいはい、
で、そういうような、まあ、40歳以降になぜがんができるのかって考えたときに、うん、
はい、
一般的に、実に子供の頃からいろんなものを食べていく。それからいろんな環境が、ずっとそういう中でこう、生活してきますよね。
はいはい、
そうしたときに、細胞の、まあ、骨格になっているその DNA が、ちょっとしたことで傷がつくんですね。
うん、
で傷がつくやつは、通常は、僕らの体ってうまくできていて、治してる、自然に治ることが多いんですね。うん、
はい、
でそういうような状態が、まあ、ずっと蓄積をしていくと時間がかかるんですね。でまた、傷がつく、遺伝子、まあ、その DNA のどこが、どこに傷がつくのかは、わかんないんですね。
うん、
で、その中で、
はい、
特に、いわゆる重要な遺伝子のところに傷がつくと、そこがおかしくなると、場合によってはがんという形で、まあ、見えてきちゃうんですね。
うん、
ということは、
はい、
そのゲノムっていう、まあ、いわゆるがん細胞の、いわゆる一番重要なポイントは、いわゆる、もちろんそれだけではないんですけれども、
はい、
100% それだけだっていうふうに、まあ、研究の状況では、言えないことは分かってはいるんですけど、まあ、9割方のものは、 そういう今言ったようなその遺伝子がおかしくなる、それも重要な遺伝子、
うん、
この遺伝子がおかしくなると何とかがんになっちゃうよっていうようなことがだんだん分かってきたんですね。
分かってきたんですね、は
い、それがそういう、まあ、遺伝子の研究っていうのは実はまだ非常に、最近なんですね、
はい、
大体80年代の後半から、うん、分かるようになってきて、うん、いわゆるがん遺伝子という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、
はい、
がん遺伝子が見つかったのが実は80年前後なんですね、
うん、
だからまだ
そうですね、まだ
40年ぐらい
ですね。
それも初めて見つかったのがその40年前ですので、
うん、
本当にきちんと分かるようになったのはこの20年強ぐらいなんですね、うん、ですから、まあ、このずっと研究を、まあ、世界中でやって、うん、その確実にこの遺伝子がおかしくなったらこのがんになっちゃうよね、
うん、
っていうふうに分かってきたのは実際2000年以降なんですね。
そうなんですね、
はい、ですから前回お話した病理診断という中でも、まあ、僕ら信頼してるわけですけども、その、まあ、世界の保健機構 WHO っていうそういうところが、病理診断の、まあ、規約というか診断基準が作ってるんですけども、昔はその病理診断するときにもですね、もうただ、こういうような、まあ、顔色をしてると、
うん
いうのを、まあ、なんとかがんだっていう診断をしていたのが、
はい、
2000年以降は、その遺伝子が、うん、この遺伝子がおかしくなったら、こういうことになりますよねっていう診断も含め、うん、そういうのは総合的に診断をしていこうという方向に、この20年以内のところで、うん、世界中の研究者が、そういう方向で診断をするように、実はなってきた。
より正確的な。
まあ、まさにそうですね。正確に。
診断になってくる、
はいはい、まさにそうですね。その今正確って言われた言葉が、
はい
うん、まさしくですねこのゲノム診断のところの、いわゆるこの、まあ、最初の特化会になったのが、まあ、2014年のですねトランプさんの前の、大統領 の, オバマ大統領が2014年の時にですね、
はい
はい、その大統領白書というか、1月ぐらいの時にこうまあ、国会で喋るのがあるらしいんですけども、その中に、そのアメリカの医療においては、そういう、まあ、プリシジョンメディシン、要するに正確な診断をもとにした、がん治療をしましょう、ということを、
うん、
まあ、提言をし始めたのが、まあ、今回、今日のお話の中の、まあ、いわゆるゲノム診断、ということで、うん、まあ、個々の、まあ、いわゆる、個別診断って、個別治療ですね。まあ、パーソナリな、状態での、治療っていうのも、今絡んでくるんですけども、うん、まあ、そのオバマさんが言ってきたのは、まあ、正確に、治療していきましょうと。と、
うん、
いうことで、言い出したわけですけども、まあ、癌の診断、癌の治療というのは、ご存知のように、まあ、通常は、手術で、
うん、
まあ、その、腫瘍を、まあ、取ってしまう。という、それがまあ第一選択であるわけですけども、
はい
ねはい、まあそれが外科的な治療。で、その次にまあよくあるのが放射線。
はい、
放射線でまあ外から、まあ中からということもありますけども、うん、そういう放射線のまあエネルギーを使って、まあがんを叩くというような治療法。
はい
はい、もう一つ最後に、まあよく使われるのが、まあ、いわゆる化学療法という、はいまあ薬物治療ですね。
はい
まあ、通常だと、まあ、抗がん剤っていう、いわゆるがん細胞が増えるやつを止めてしまいましょうと。うん、まあ、がん細胞を、ちっちゃくして、
うん、
まあ、殺してしまえば、自分の中に増えないようにしてしまいましょうというのが、まあ、通常の薬物治療なんですけども、そういう抗がん剤の場合は、その増える状態を止めちゃいしまいますので、
うん
我々の、自分たちの体というか人の体の細胞というのは、まあ、常にこう、細胞も増えているんですね。
うん、入れ替わってるんですよね。
そうですね。はい、まあ、言葉遣いは、ちゃんと入れ替わって、うん、そういうような、入れ替わる細胞にも影響をしてしまうので、
うん、まあ、副作用という形が。
ね、 まあ、うん、よく出てくるのは抗がん剤の治療で髪の毛が抜けちゃうとか。
ありますね。
いうのはよくご存知だと思うんですけども、はい、うん、いわゆる毛根の細胞に、まあ、止めてしまうので、うん、まあ、我々は、まあ、まあ、美容院とか、トグラスによく、うん、まあ、要するに長くなってから、まあ、カットいたしますよね、うん。
はい。
だから細胞どんどんどん髪の毛伸びてるわけですよね。
生まれてるわけです
よ
ね。
そうですね。うん、だから、そういうようなところも含めて、うん、通常の抗がん剤というのは止めてしまうわけです。うん、
作用してしまうので、はい、その副作用も大きい。
大きいですね。
だけれども、
この、いわゆるゲノム診断っていうところは、はい、先ほど言いましたようにですね、が、うん、癌細胞には個々、いろんな種類があって、うん、ある遺伝子だけがおかしくなっていくっていうのがだんだん分かるようになったので、うん、その遺伝子がおかしくなったがん、遺伝子の、まあ、作用するようなところだけ止めてしまえば、うん、他に副作用があんまり多く出てこないんではないかという、まあ、発想ですね。
先生、先ほどから聞いてました、この遺伝子 DNA の配列が分かってたのが最近なんですよね。
そうです。
きちっと読めるようになった。
きちっと読めるのは、まあ、実際研究やってるところでは、だいたい90年代ぐらいから、うん、まあ、できるようになってるんですけど、うん、一気にたくさんのものができるっていう、はい、まあ、方法論が見つかったのが2000年以降で、
うん、
まあ、ネクストジェネレーションシークエンサーという、まあ、ちょっと英語で、あれですけども、そういう NGS っていう、まあ、技術が、うん、この10年ぐらい前に、まあ、画期的にできるようになって、うん、そこからすごいスピードで、
うん、
それも短時間で多くの遺伝子をチェックできると、
うん、
いうことができる技術が開発された結果として、先ほど大和さんが言い出した、
はい、
まあ、昔だとそれで、まあ、何千万何百万とかかるような、うん、その全ての遺伝子をチェックするにはそのぐらいかかったんですけども、おばあさんが言い出したのは、それを1000ドルでやれと。
1000ドルで。
まあ10万円ぐらい。
ですよね。
そういうことが分かっちゃえば、うん、そうすると、その自分のがん細胞の中のこの遺伝子がおかしいよね。
うん、
であれば、この遺伝子がおかしかったら、この薬が使えるかもしれない。っていうのが、うん、まあほぼ並行して、まあ、研究される結果としてですね。製薬会社のところが、うん、そういういわゆる、まあ、標的遺伝子の薬っていうのが、まあ、いろんなところから見つかってきて、それを使えば、まあ、副作用、まあ、
まあ先ほど言ったような副作用も少なく、
はい、
ピンポイントにその方に合った、
もうまさにそういうあったっていう
医療ができるということになっていくわけですよ、はい、 ね、それがまず10万円で最初の診断というか、
まだできない
だろう、まだできないまだですけれども、まあ、うん、でもこれから先、やはり大きな医療費になってくるじゃないですか、がん、ね、というものは。はい、で、実際それにね、すごくまあ、経済的に、うん、受けたいけれども受けられない、治療を受けられない方たちもいらっしゃる、実際いらっしゃるわけですよね。
そうですね。そういえばね、ありがとうございますね。う
ん、なので、本当にそういった形で、どんどんどんどん開発が進んでいって、まあ、ほんまさしく今、ね、遺伝子のこの配列の具合を10万で見れるとしたら、その、なんだろう、先の治療もピンポイントで、治療費も少なく、治療期間も少なく、本人の体に対する負担も少なく、
少なくなんですよね。
まあ、できるわけ。
まあ、今、まあ、少しちょっとバラ色的な話ではあるんですけど、
先の、はい、
まあ、それを、まあ、もちろん、もちろんそれを、まあ、目指しているわけですけども、もちろん、10万円というふうに話をしましたけど、それは最初の入り口ですので、もちろん抗がん剤、まあ、そういう、標的、薬物剤を含めたところは、まあ、現状では、それはそれなりに高いんですね。
やはりそうですね。
現状ではまだ、まだ、はい、
一般的なものにはまだなっていないということですか？
そうですね。まあ、はい、ある程度もう一般的になりつつ、
はい、
この10年ぐらいのところでは、うんうん、もうかなり一般的になる、
急速に、
はい、なってる薬がいくつかございますけれども、うんうん、それはそれなりに、正直言うとまだまだ高い薬ではあるんですが、
うん
うん、ただ、患者さんにとっては、
はい、
これ効くかもしれない、これ効くかもしれないっていう、
そうですね。
ことが、少なくともまず、うん、少なく、まずなくなるので、うん、自分に合った、 まあ薬、まあそれは高い可能性はもちろん現状ではあるかもしれないけど、うん、それをきちんと、選択できる、
はい、
まあ情報としてですね、うん、それは非常に的確な、まあまさしく大川さんがプレシジョンって言った正確な診断ができておれば、まず自分がやるべきことは何だっていう。
見えてくるわけですよね。
その入り口のところで、うん、我々この病理診断のところが関与してくるというふうにご理解していただければと思います。う
ん、はい。いや、でもすごいですね。やっぱそうやってゲノム診断をできる、まあ拠点というか、先生、この中核的な拠点病院っていうものが日本にも、はい、
やっと、この、2月ぐらいですかね、うん。1月、2月のところで、厚労省を決めて、一応決定はいたしたんですけれども、うん、残念ながらまだ沖縄のところでは、もちろんございませんし、中核のところと、あと連携っていう形で、
はい、
将来的にはなっていくんだろうと思うんですが、うん、その時に、やっぱり沖縄っていう、まあ、ちょっと距離が離れたところで、現状でも遺伝子診断というのはある程度できるんですけども、
はい、
まあ、いわゆる本土の方の検査センターの方に送ったりするということで、うん、やっぱり 2,3 週間かかるんですね、
はい、
でそれを、まあ、できるだけ、地域完結の治療をやっていく上では、うん、沖縄県の中でそういうものができる環境を作っていかなきゃいけないということで、まあ、我々琉球大学のところでもまあ、昨年度から、特に肺がんを中心として、そういう遺伝子、まあ、このゲノム全部ではございませんけれども、まあ、肺がんの中でもよく、おかしくなるっていう遺伝子を、まあ、チェックしてやっておりますので、うん、それで、2週間、3週間変わったのを、まあ、1週間以内で、要するに治療方針がある程度早くできるようになったっていうふうなところが、今後の、こういう、こういう研究を含めた方ができるようになればですね、うん、まあ、地域の、いわゆる沖縄県民の方々に、まあ、より的確な治療ができるようになればというふうに一応思っております。
うん、はい。先生、こうやって今、まあ、遺伝子配列が分かるようになって、さらにはこの主要なこの遺伝子がおかしくなったがんになってしまうという、どのがんになるとかっていうところまで急速に分かっていったってなるとですね、先生、このがんになる前に止めてしまうっていうことも。
そうですね。まさしく、本当はそこを、私自身も、ずっと研究やってきたところがありますので、うん、まあ、今日は時間のことがありますので、沖縄にはいろんながんになりにくい、はい、
うん、
ものも、普段食べていたことが長寿の国の一つでもあったことも事実なんですね、
はい、
ですから沖縄県はがんがもともと多くない国県でしたので、
うん、
そういうところを踏まえてですね、いろんな研究を我々もちゃんと発信していかなきゃいけないなと思ってますので、
はい、
また今日は時間的にちょっと難しいではございますけれども、そういうようなその予防っていうことも同時にやっぱりしていく必要があるんだろうと思います。うん、
いやでも本当一番それが大切になってきませんか、先生、本当にね。
そうですね。ただ、うん、現状ではこれを食べたらいいとかいうのがまだ見え確じゃないので、
うん、
いわゆる健康食品っていうのはいっぱいありますけれども。
はい、
その健康食品で、こう、なんとなくこう、騙されてしまうっていうのも、厚労省も非常にこう、今心配しているところがありますので、
はい、
現状では、簡単にこれがいいよっていうことでちょっと言い難いところございますけども、うん、
はい、
ぜひそこはやっていかなきゃいけないところではあります。
うん、そうですね。治療と並行して、正確な治療、予防、そうですね。本当に予防、はい、一緒にやっていかない。で、さらには予防も大切ですけどね、本当に皆さん、なかなかこの病院行きたがらない人も。
検診なんですね。
ね。
まあ、そのあたりのところは、うん、次回以降で少しお話ししたいことがございますので。
はい、ああ、そうなんですね。はい。
ぜひ、その、
時に
ということで。
詳しくお話を伺いたいと思います、はい。はい。本日は琉球大学大学院医学研究科、腫瘍病理学講座、教授であります、吉見直樹先生をお迎えして、話題のゲノム診断についてお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
Thank you.